ちは、社会福祉セミナーです。今月は子ども家庭福祉の現状と課題というテーマで、淑徳大学教授の柏目玲峰さんにお話しいただきます。今日は第1回で、新たな子ども家庭福祉の誕生、聞き手は河野滝です。柏目さん、4回にわたってどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまず子どもや家庭をめぐる状況をさまざまな数字とともにお話しいただけるんですね。お願いいたします。
はい、はい、厚生労働省の統計によりますと、テキストには2014年の数字が出ておりますが、先に新しく2015年の数字が出ましたので、それをもとに申し上げますと、2015年の出生数、これは約 100.6 万人、合計特殊出生率、これは一人の女性がその年の産み方で赤ちゃんを産んでいったとしたときに、一生涯に産む赤ちゃんの数というものを表しておりますけれども、それは 1.46 でした。この出生数は第二次ベビーブームのピークである1973年の209万人の半数以下にまで減少しました。1973年生まれの女性は2016年度、今年度には43歳と、ふうになりますので、第3次ベビーブームは、ピークは見られないままに終わったと言っていいかと思います。1995年4月に160万人だった保育所利用児童数、これは近年急激に増加をしておりまして、2015年4月には保育所等利用児童数、これは保育所、それから幼保連携型認定こども園、その他地域型保育事業などを合わせた利用児童数というのは 237.3 万人ということになりまして、統計史上最高を更新しています。放課後児童クラブ登録児童数も2015年5月現在約 102.4 万人となって、2年前には89万人でしたので、2年間で13万人も増えたことになります。さらに2013年度の子ども虐待の件数が約8万9000件、これは全国統計が開始された1990年度の1101件の実に81倍になっています。施設や里親の下で暮らす子どもの数も増えておりまして、社会的養護の下にある子どもたちは2014年度現在約 4.6 万人となっております。いわゆる子どもの貧困、これについては第4回目で詳しくお話をさせていただきますが、子どもの貧困問題や、あるいはいじめ防止対策、これも大きな政策課題として浮かび上がってきております。政府は子ども虐待死亡事例の検証を進めていますが、この6年間毎年ほぼ110人、これは親子心中も含んでおりますが、親子心中を除けば年間5、60人前後で推移をしています。これらの検証からは、望まない妊娠・出産、あるいは飛び込み分娩、貧困、頻繁な転居・孤立など、社会的排除やジェンダー問題といった現代社会の矛盾が凝縮されて示されております。子どもが育つこと、子どもを産み育てることを社会が正当に評価していないために、子育ての苦労が喜びを上回り、厭われていくのではないでしょうか。
なぜこういう現状になったのか、その背景ですとか、対応はどう変化してきたんでしょうか。
はい、いろんなことが考えられますけれども、福祉の視点から言えばということになりますが、もともと子育ては親族や地域社会の互助、つまりお互いの助け合いを前提として行われておりました。戦後にできた児童福祉法は、この互助を前提として、地域の互助においては対応できない子どもや家庭があった場合に、その子どもを要保護児童というふうに認定をし、行政機関が職権でその子どもを、保育所の場合は市町村、それから児童養護施設や里親等の場合は都道府県、そうしたところに入所をさせて福祉を図ると、こういう構造をとっておりました。近隣が、人々が子どもに注意を与えたり、お互いに子どもを預け合ったりする関係も普通に行われていました。 私ももう下の子供が30歳になりますけれども、自分の子育ての頃にはやはり、自分の子供をご近所の方にお預けをして、そして養子をしたり、それから逆にご近所の方のお子さんもお預かりしたりしていただいて、子育てを進めてきました。ところが、この20世紀の特に後半、高度経済成長とともに地域社会の互助は崩壊に向かい、その結果閉塞した、前に述べた前提そのものが崩れて、子育ては急速に閉塞的な状況を示すようになっていったというふうに考えられます。これに対して政府も子ども家庭福祉改革を進めてきました。その主たる方向は施策幅を拡大する、つまり福祉だけではなく育児休業など労働政策にも政策を拡大してきた。それから施策の普遍化を図る、特定の人だけが利用できる保育所ではなく、保育所は誰でも利用できるようにしていく、それから権利擁護の進展、これは社会的擁護とか虐待対策を進めていく、そういう3点に絞って、3点を中心に政策を進めてきたと言っていいのではないかと思います。しかしながら、こうした改革では、待機児童問題や子ども虐待の増加など、現代社会の実情に十分対応していくことができず、ついに政府は抜本的な子ども家庭福祉・保育施策の改革を行うことにしたわけです。高齢者福祉施策の抜本改革として、2000年に導入された介護保険制度がありますけれども、これに倣った制度、それを2015年度から導入をすることにしています。これが子ども子育て支援制度です。この前段階として、2012年8月に子ども子育て支援法、いわゆる改正認定子ども園法、それからこの2つの法律に伴う関係法律の整備法、これが公布されて、その後の準備を経て、2015年度から子ども子育て支援制度が施行されています。社会的擁護も家庭的擁護の推進を目指して新たな道を踏み出すことになりました。なお、障害児童福祉は一足早く2012年度から地域生活支援を目指して改正をされております。子ども子育ては利用者の尊厳と個人の選択を重視した新たな船出を始めたということになります。こうした充実を図るための財源として、消費税財源が充てられております。それらをもとに、財源をもとに充実が図られるということが期待されています。
その詳しいその抜本改革の内容を順に教えていただけますか？
はい。まず、子ども子育て支援制度は、いわゆる今申し上げたように介護保険制度に倣った仕組みです。つまり、要保育認定などが行われ、そして利用方法も保育度の違いによって、利用できる時間が違ったりするようなことになります。これは第3回目の時に詳しくお話をしたいと思います。そして、この財源として、今申し上げた消費税財源も追加充当して充実を図ると、そういう仕組みになります。制度が創設される背景としては、今述べた待機児童解消、この他にも幼保一体化、幼児期の教育の振興、それから全世代型社会保障を実現するということがあります。我が国の高齢者に偏りすぎた社会保障のありようを、子ども若者対策を充実させることによって、いわゆる全世代型の社会保障にすることで、持続可能な社会保障制度にするということが目指されています。この制度の概要はこれから申し上げる通りです。まず、子ども子育てに関するさまざまな社会資源をできる限り一元化された仕組みにまとめ、各自治体が作成する市町村子ども子育て支援事業計画、あるいは都道府県子ども子育て支援事業支援計画に基づいて各種の給付事業を行うことになります。これは皆様方がお住まいの自治体のホームページで公表されておりますので、ぜひご確認をいただきたいというふうに思います。 で、この財源については消費税などの財源が約1兆円追加投入されるということになっています。2015年度における追加投入額が国地方を合わせて約5100億円程度であり、現在の2兆円強から見ると約2割の増加となっています。検討のために内閣府に子ども子育て会議が設置され、市町村都道府県に子ども子育て会議設置を努力義務としています。私も内閣府の子ども子育て会議の委員を務めており、また地元の自治体あるいは東京都で子ども子育て会議の会長などを今行っております。
はい、で実際の給付なんですけれども、はい、これはどうなるんでしょうか。
はい、介護が必要になりますと介護給付があります。同じように赤ちゃんが生まれますと子ども子育て支援給付がもらえるということになります。まず子ども子育て支援給付は大きく2種類に分けられて、子どものための現金給付、これは児童手当などがそれにあたりますが、現金給付と、もう一つが子どものための教育保育給付、これが現物給付ということになります。この現物給付はまた2種類に大きく分かれることになりまして、いわゆる施設型給付と地域型保育給付、この2つに分けられることになります。施設型給付の対象となる教育保育施設は4種類です。幼保連携型認定こども園、そして保育所、幼稚園、そして幼保連携型以外の認定こども園があります。また地域型保育給付の対象となる事業には、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、この4種類があります。つまり、この4種類の施設型給付、4種類の地域型保育給付、合わせて8種類の給付があるということになります。このほか利用者支援事業、あるいは放課後児童健全育成事業などといった地域子ども子育て支援事業が13種類法定化されておりまして、赤ちゃんが生まれますとこの8種の給付と13種の事業、これらを上手に使いながら子どもを育てていってほしいという構造になっています。教育保育施設や地域型保育事業については条件が揃えば原則として認可する制度としています。また市町村の確認によって地域型保育給付や地域型施設型給付や地域型保育給付を導入する制度として量的拡大を図っていきます。この確認制度というのは新たに設けられた制度で、財政投入をするために必要な確認事項が定められていて、それを満たしているかどうか、それを一つ一つの事業者に対して確認をしていくというものです。例えば運営に関する事項ではちゃんと人権を尊重した運営が行われているかとか、あるいは秘密は守られる体制になっているかとか、そうしたこと、それから保育の中身についての規定がちゃんと揃えられているかとか、そうしたことをしっかりと確認、市町村が確認をすると、そして合格すれば運営費が出るということになります。利用方法については、幼保連携型認定こども園、そしてそれ以外の認定こども園、また新たな仕組みに移る幼稚園、幼稚園は新たな仕組みに移らなくともいいのですけれども、新たな仕組みに移った幼稚園、それから地域型保育給付、これらについてはいわゆる保育の必要性の認定に基づく、基づいて保護者に対する個人給付が行われるということになります。この保育の必要性の認定については3つの認定が考えられておりまして、1つが1号認定、これは教育標準時間認定と呼ばれ、3歳以上で学校教育のみ利用される方がこの1号認定ということになります。また2号認定というのは3歳以上で保育認定を受けた方、 そして産後認定は3歳未満ので保育認定を受けた方ということになります。この保育認定には2種類、ありまして、いわゆるパートタイム就労を想定した保育短時間認定、そして、フルタイム就労を想定した保育標準時間認定、この2種類があります。認定を請求しますと、就労の状況に合わせて、また子どもの年齢に合わせて、この認定が行われるということになるわけです。この認定が行われますと、それぞれ最大利用できる保育時間が決まっておりますので、それが個人給付としてその方に認定証とともにお渡しされて、あなたはこの例えば2号認定で、そして保育標準時間認定ですので、1ヶ月に最大275時間保育サービスを利用することができますよ、といったような認定証が渡されるということになります。そしてそれをもとに保護者は市町村の関与のもと、保護者が自ら施設を選択して利用契約を取り結ぶということになります。これを公的契約というふうに呼んでいるわけです。
介護保険に習った制度というふうに説明がありましたが、はい、そういう点が似通っているわけですね、
はい、そうですね、はい、まさに今おっしゃる通りそのようになります。
はい、
でこれもですね、例えばその個人給付でなくて、もしもお金で渡すと、その分のお金で渡すということも可能なわけですけれども、個人の方にお金で渡してしまいますと、それが子どもの保育のために使われるかどうかが明確ではないということもあって、現物給付の形にして、そしてあらかじめ保護者の方にお渡しするのではなくて、事業所の方に、契約をした事業所の方に、お金をお渡しするという形でサービスを作っていくということにしました。
で、これ経営するんですね。
そうですね、
保育サービスにも、は
い、そうですね、はい、公的契約の方式で法定代理受領方式というふうにそれが呼ばれております。なお保育所については、保育の実施義務が継続することになりますので、市町村が保育所に委託する現行制度のまま、個人給付分が委託費として事業主に補助されることになりました。まあ、そういう意味では、保育所を利用する場合、幼保連携型認定子ども園を利用する場合、それから幼稚園を利用する場合、その利用の仕方がですね、変わってしまって、まあ、本当は一元的な制度に導入導いていくということが最終目標なんですけれども、現在はまだまだ事業者、それぞれの事業者が自分の判断で、この制度に移るか、あるいは保育所で残るか、両方連携型認定子ども園に認可外をするか、それらは個々の事業主が判断をしていくという形になりますので、今はやや複雑な仕組みになっているということが言えるのではないかなというふうに思いますね。
幼保連携型認定子ども園という言葉がこれまでに何度か登場していますが、耳馴染んでいないという方もいらっしゃるかもしれません。どういうものか教えていただけますか。
はい、第3回目に詳しくお話をさせていただくことになるかと思いますけれども、幼保連携型認定子ども園というのは、いわゆる幼児期の新たな学校ということになります。今現在、幼児期の学校としては幼稚園があるわけですけれども、もう一つ幼保連携型認定子ども園という幼児期の学校ができるということになります。そしてこれは学校であるだけではなく、児童福祉法に基づく新たな児童福祉施設でもあります。似たような児童福祉施設としては保育所があるわけですけれども、この幼保連携型認定子ども園は、学校でありかつ、児童福祉施設であると、両面を持っているということになります。つまり0、1、2歳児のお子さんは学校としてではなく、児童福祉施設としての幼保連携型認定子ども園に通う。そして、4時間が原則、1日4時間が原則ですが、6時間やってるところもあるようですけれども、午前中から1時まで、あるいは3時ぐらいまでの時間帯を学校として 過ごす。これは3歳異常児ということになります。その3歳異常児のお子さんが学校として過ごす。そしてその後、まあ、いわば学校が終わった後の放課後生活を保育として児童福祉施設で過ごす。まあ、そういういわゆる二枚看板の、子どもたちにもちろん保育も学校教育も違いがあるわけでは、内容に違いがあるわけではないので、色分けはできませんけれども、子どもたちはそういうことで0、1、2歳児は朝から夕方まで、それから3歳から5歳の子どもたちは学校だけ通う子どもたちは午前中から1時かあるいは3時ぐらいまで、さらにはそうではなくその保育としても利用する子どもたちは午前中から夕方までという利用の仕方になって、まあ、いろんなタイプの子どもたちが一緒に生活をするという形になるかと思います。で、運営できるのは、設置主体は国、地方公共団体、そして学校法人、社会福祉法人ということになります。幼保連携型認定こども園には、学校教育と保育、この2つを行うことになりますので、その職員として新たに、保育教諭が置かれることになります。この保育教諭というのは職名でありまして、資格としては幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持っていることが原則になります。設置認可指導監督などは都道府県単位として大都市特例を設けていきます。なお、保育所幼稚園からの幼保連携型認定こども園への移行は義務付けられてはおりません。ただ、まあ、移行が進まなければ今先ほど申し上げたように幼稚園保育所、幼保連携型認定こども園という幼保三元化になってしまうので、そうではなく一元化に向かっていくということが望ましいのではないかと思います。
最後に新しい制度の意義について教えてください。
はい。今ちょっと申し上げたように、子ども子育て支援制度はどんな状況にあっても、つまり親が働いていても、あるいは親が働いていなくても、それから0、1、2歳であっても3から5歳であっても同じ場所で子どもたちが生活していける、そんな場所を作っていくことが一番大事なことではないかというふうに思います。子ども子育て支援制度はいわゆる社会づくり政策としての福祉改革、そして人づくり政策としての教育改革、この2つが合わさったところに生まれてきたというふうに言えます。そしてその根底を支える理念は今申し上げたいわゆるソーシャルインクルージョンでなければならないというふうに思います。親が共働きであろうが片働きであろうが同じところに通える、給食活動をして共働きだったけれども体調を壊してそして片働きになった場合にその子どもが保育園を辞めなきゃいけない、そんなことがないように仕事をしていようがしていまいが同じところで生活することができる、そして地域の子どもたちとしてみんなで育てていくことができる、そんな社会を目指すことによって包み支え合うソーシャルインクルージョンの視点で考えていくことが大事なんだろうというふうに思います。すべての子どもと子育て家庭が切れ目のない支援を受けられる社会、乳幼児期から質の高い教育を受けることができる社会を目指すことを主眼としていかなければならないというふうに考えています。
ありがとうございました。子ども家庭福祉の現状と課題第1回、新たな子ども家庭福祉の誕生、お話は淑徳大学教授の柏目礼芳さんでした。では社会福祉セミナーを終わります。